スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル、スノーをお送りするのは、今日雪降ってますけれど、スノーと
ハンスケと
小関と
高野です。
はい、今日はフルメンバー、あ、でもミリさんはいらっしゃらないんだけども、うん、まあ、ほぼあのフルメンバーに近い状態で始められましたが、うん、まず旬の話題ということで、うん、CP プラスに関東チームは、うん、行けました。
うん、
はい。
快挙ですよ。ある意味で快挙。
そう、
僕は、はい。あの、僕は十数年ぶりな感じでしたね。
うん。
半助さんは去年行かれて。
の CP、まあ、僕は逆に言うと CP プラス前を知らないんですよね。
あ、そうか、そうか。
うん。
小関さんは、
カメラショーの頃からして行って通ってて、で、フォトイメージングエキスポは一通り行って、はい、CP プラス去年行けなかったんで、今年が初めてっていう。
ああ、なるほど。はい。僕もカメラショーとかカメラ用品ショーの頃に、高校生時代とかに行った口で、
うん、
まあ、その後写真の仕事し始めてから、なんだっけ、プロフェッショナルフォトフェア。
うん、
はい。
それを数年行ったっきり、その後、トンとご無沙汰だったので、うん、なんか CP プラスでは、浦島太郎状態だったような感じもします。うん、はい、うん。まあ、そんな感じで、最新なんだか最新じゃないんだかよくわからない展示もあってして面白かった CP プラスですけれども、
うん、
今回は、行ってきてほやほやの、うん、奇跡さんと、初日に、プレミアタイムということで、
うん、
報道というあの、
うん、
あれをぶら下げた半助さんと私とか行きましたので、そのご報告ということです。うん、
毎週木曜日配信の「くいだおれ万歳」聞いてください。
はい、CP プラス初日に行ったのは私と半助さんと、
うん、
あと、まあ、あの、一休さんも、
うん、
前に出てもらったね、登場いただいて、
はい、うん、
あの、合流していただいて、
うん、
行ってきました。
行ってきました。はい。
なんか、やっぱりプレミアタイムっていうだけあって、うん、あの時間帯はゆっくり見えましたね。
午後からなんか急に増えましたもんね。
はい。まあ、いろいろ特別公演とか、トーマス・ノールさんの特別公演があって、うん、あったんですが、そんなものはすっ飛ばしてというか、まあ入れなかったんですけどね。
うん、
人数制限もあって。
うん、
それでも、ゆっくり、午前中は見ることができまして。
うん、
はい。まあそこら辺、一つ一つ取り上げると全然時間もなくなってしまうので、このプレミアの時の印象っていうのは、
うん、
こっから見ると、非常になんて言うんでしょうね、ビジネスベースというか、
うん、
あとプレミアの招待の人をこう、VIP 待遇の人が、こう、
うん、
案内されてぐるぐる回っていたりして、はいはいはい、割と落ち着いた感じで、
うん、
だったんですけど、ハンスケさんは去年と比べてどんな感じでした？
あとね、去年僕行った時、プレミアムタイムと午後からの感じの中間ぐらい、
あ、
去年より多いんじゃないかな、だから、
あ、なんかね、実際多いみたいですね、今年。話聞いてる何割増しとかそういうレベルでなんか、実際動員かかってるみたいで、有明よりも人は来てるみたいです、間違いなく。
なので、プレミアタイムが、まあ、ゆっくり回れたというか、ね、人が少なかった分、回りやすかったっていうのはあるんですけど、去年もそんなに多くなかったから、なんか見づらかったとか、そういう印象もないんですよね。
あ、そうです。あ、そう
なんですか。なので、すごい、午後になって、ああ、時間の方がやっぱりもっと回っとけばよかったねって思ったんだけど。
まあ、午後はちょっとお祭りな感じになってきた。来て。
結構人来てましたね。
そうですね。本当にこれが平日の、もうど真ん中の昼間なのかと思うぐらい、こう、いっぱいカメラを持った、元カメラ小僧というかカメラ少年が、らしき人たちがわさわさと集まってきて、ちょっと面白かったんですけれども、はい、そんな感じで、とりあえずは、まあ、プレミアタイムにゆっくり見れるのは、大手ギャラリー、大手の、あれ、カメラメーカーでしょうということで、そこをちょっと重点的に、私と半助さんで見てきたので、はい、ちょっとそこから紹介していきたいと思います。はい。はい。はい、で、まず最初にやっぱり二人が行ったのは新車なんですけれども、
キャノンね。
はい、キャノンなんですけれども、半助さんが、新しい、ね、ストロボが出てるよっていうんで、そこに最初に行ったのですが、
はい。
はい。面白いって言えば面白い、こう、でしたね。
あれ、僕欲しいんですよね。僕はクリップオンが580しか持ってないので、はい、もう一台欲しいなと思ってたんですけど、はい、もう一台580が、まあ、ベストしたらベストなんですけど、
はい、
高いから。その下の430だっけ、
はいはい、
あか
なぁと思っていたところに、今回出てきたのが、なんだっけ、370?320?、ちょっと待ってくださいね。
デザインが一新されて
る。320EX。
320か。
はい、
ちっちゃ
ちっちゃいかったですね。
デザインが一新されてるのと、はい、まあ、なんていうんですか、レリーズが切れるっていう、まあ、リモコンになって
る。リモコン
になっているっていうストロボが。ただ、リモコンなので、セルフタイマーのリモコンとして使えるっていうだけだったのがちょっと残念。
あれがね、なんか押した瞬間にリアルタイムで切れるんだと思って面白いのになと思うんですけど、リリースを切るとセルフタイマーがスタートすると
なるほど、ね、
いうような形なんですけど、はい、ストロボの横にボタンがついていて、それが
そうい
った形になるというのと、
ワイヤレス絡みの対応が随分増えてるんですね。
うん、そうなんですね。まあ、クリップオンはだいぶ前からその、こう、スレーブとかワイヤレスとかいうの、売りになっているので、ただ、その割には、キャノンの説明の人が頭出してたら、
そうそうそう、
おいおいっていう感じ
で。ああ、ほら、昔はSTE2 って、はい、トランスミッターつけないと使えなかったやつが、最近の 7D 以降か、7D 以降だと内蔵のストロボでシンクロするんでしたっけ、あれ。
いや知らない。
多分ワイヤレスの
なところまで行ってんの。
それで確かリモート行けるんだと思うんですよね、
うん、
だからその辺の対応が増えてるっていう、ちっちゃいからサブ用の明かり取るのに使うっていう人もいるんでしょうね。
それはいいかなと。まあ、前面に LED のライトがついて、ムービーの
ライ
ト だったり、モデリングライトとして使えるとかいう感じで、はい、まあ、LED ライトで、まあ、それこうそこには明るい感じではありましたけど、うん、まあ、使えるかどうかってどうなんだろうって気はしましたけど、
うん、多分スタンドを置いて何かに使うとか、そういう用途の方が多いんでしょうね。
うん、
カメラに直接つけるっていうよりは。
うんうん、で、まあ、ちょっと残念なのは、そのリモートスイッチが、7以降なのかな。
そうです。うん、そんな感じですね、見てると。
マーク3は、できませんと。
はい。
はい、まあ、7買うまでは使えないですが、まあ、ちょっと、サブ的に580の予備的な意味で、これいいかなぁと。
はい、うん、
はい、
で、もう一台270が、
はい、
これ去年ですよね。一番小さいサイズなんだけど、発行部が上向いてバウンスも使えるっていうのが出てきてたんですが、はい、それの2が今回出てましたね。これが、同じく横にレリーズのスイッチがついていて、LED のライトはついてませんが、
うん、
まあ、そのレリーズのスイッチがついたのと、そのワイヤレスの部分の拡張っていうところなのかな、まあ、これもありかなっていう気はしたんですけど、まあ、この 270EX2 が出る前の、270が出た時にちょっと、これも予備としてはありかなって、まあ、や、安価な部分から言って。
多分でもね、ハンステさん使う用途だと、
うん、
320の方がチャージタイム早いと思うんで。
いやー、それは言われましたね。430でも遅いって言われた。
430遅いの評判ありますけど、うん、単三日本モデルってやっぱりチャージ遅いんですよね。
ああ、270ね。
うん、4本使ってなおかつ小型のクラスっていうのは、
うん、
割と、なんだ、小さい、出力を絞って使う分には結構連続でたけるんで。
おお、そうなのか。
うん、
でまあ430でそういうなんか使いのにちょっといろいろ考えないとっていうんだったら、もういっそのこと320でいいかなっていうのが今回見た印象です、ね。
まあちょっとでも多分580の感覚で使おうとするとあれってなるのが多いと思うんで、
そうでしょうね、
間違いなく。それは一度テストかなんかした方がいいと思います。
まあでもね、一つしかないので、そのリスク
経験
という意味では、これ320で十分なのかなっていう気もしていて、ちょっとこれは欲しい一台かなと、はい。で、お値段もこれ結構安価なんだよね。26,250円っていうことなので、これはちょっと、まあもうちょっと先になると思いますけど、まあいずれ入手しようかなという感じで見ておりました。で、
はい、
ね、さっきもスノーさんが言ってましたけど、カノンの人がよく分かってない感じでね。
なぜだったって感じでしょ、ね、びっくりしたよね。
何のためにここに立ってるのよっていう、そこがちょっとね、
そうなん
ですね、大丈夫なんですかって。
ちょっとびっくりした。
分かってる人が何人かで、全員が分かってない、分かってるわけじゃないっていう感じ、
まあ。どうしても規模大きくて人集まってくるところだから、人員いっぱい割いて、
うん、
その都合上なんか全部知ってる人じゃないみたいな、しょうがないのかなっていう。
でも、あそこに並べてるもんの商品ってそんなに数があったわけじゃないじゃないかな。なおかつ新製品でしょ
う、はい。そう。
ちょっと覚えてから立ちなさいよ、ね。
まあ、セールスとしてどうなんだっていうのは、どうしても感じてしまいましたね。
ちょっとね、っていう感じはしましたね。まあでも、もの自体は面白かったので。
はい。
まあ、はい。
で、まあ、あとは、まあ、そんなに見てないんですけど、この写真が、ハンスケさんが写真を上げている、エクステンダー付きの、
そう、200、
400。面白そうなんですが、これは今回ね、参考出品だったので、ショーケースの中に入れっぱなしで触れもしなかったんですが、はい、200、400がエクステンダー付きで出たということで、うん、2枚目の写真で、なんかレバーがあって、
うん、 切り替え
切り替えられると、
ね、はい、
これはいいですよね。
まあもう報道スポーツ報道の
人、うん、サッカー屋さんですかね、うん、焦点距離から行くと、うん、
まあそう、まあでも頑張れば野球ぐらいも使えそうな感じだし、
うん、かなり昼間の、うん、昼間振り回すんだったら、
うん、
まあ需要そうなあれですね、
うん、まあ、うん、
こんなこと、
はい、
あ、ごめんなさい、こんなことができるんだったら70、200にここの後ろだけつけてくんないかなと思った。
ああ、そうね、どうなんでしょう。まあ、やればやれるけど、他のレンズ売れなくなるからやらないんじゃないですか。
まあ、あとはなんかこう、実用重視の線、なんかそれでエクステンダー内蔵みたいにしてる感はあるかなとか今思ったんですけどね。ただ長くないですか、これ。結構現物、
まあ400に まあ結局はエクステンダーつけてるので、
うん
うん、あの400にエクステンダーつけた大きさに近い感じですよね。
うん、
うん、これディオレンズとかは使ってないのかな、そこら辺までは
違うでしょう。
あ、そうなんだ、
うんうん、ディオレンズ使うともっとギュッと、
うん、まあちっちゃ
くなるんでしょう、
はい、
うん、
まあ、そうするときっと値段がまた半端に、うん、半端じゃなくなる可能性があるから、
うん、
まあでもすごいねっていう、あのか、すごいねとは思うんだけど、かじゃあ買うのかって言ったら買えないとか、
ね、結構なお値段になるようなね、
うん、まあ100万前後、前後はないのかな、100万超えてくるのかな、
ありませんね。まあ、あの、400ミリだからね。ねえ、っていう感じ。
そうね、200スタートだから、ちょっと使う状況ってかなり限定されるだろうなっていう気はしますけどね。
うん
うん、なので、やっぱりね、これ、先っぽが200、400じゃなくて70、200にしてもらって、後ろのエクステンダーの切り替え機構だけを、はい、とつけてくれるといいかな、
うん、
やっぱ現場でつけたり外したりするのがめんどくさいですよね、エクステンダーね。
そうですね、うんうん、確かに、
はい、まあ、ちょっとここら辺、まあ、発売になってくるのかどうかわかんないですが、ね、はい、ちょっとどこ期待したりとか
もあり
ましたね、
はい、はい、で、まあ、あの、あとちょっとサクサクいきますと、まあ、ニコンさんは特にあまり見てないんですけど、ね、NASA 仕様のカメラに目が引かれて、う
ん、コンパクト系がいくつか新製品出たんでしたっけ、
は
い、
うんうん、
そのぐらいですかね、
はい、ただまあニコンも派手でしたね、キャノンより派手な感じですかね、あのブースの作
り、あ、ブースはね、うん、
かなりコンパクト系のあのアトラクションというかなというか、うんうん、それには力を入れて、あのお姉さんたちがファッションモデルのように歩き回っていました。はい。で、一回りして、あ、一回りというか、そのままオリンパスに私たちは行ったんですが、
うん、
はい、例の小関さんが、去年もお話ししてた、
まあ、吉住のお嬢ちゃん。
はい。いや、あの、退職、
ああ、あの、落下するな、
忘れやすい。
落下でも、
はい。うん、もやってましたし、その、吉住さんでしたっけ、もいらっしゃってやってましたよね、確かに、う
ん。なんか何日か出ていたみたいですね。
はい、うん、動いている吉住さん。僕、多分僕写真撮ってたと思うんですけど、
うん、
うん、あれば、これはブログに上げてもいいのかしら、こういうの。
どうなんだろう。
まあ、一応報道で入ってるからいいのかな。
そんなに500個は言われんと思うけど、どうなんだろうな、まあ、はい。
まあ、この時間帯ってやっぱりプレミアなので、こう、オリンパスでは、この写真家さんは誰だったっけな。あ、田中君夫先生がですね、
うん、
一番最初にレンズ開発者トークライブってやってたんですけど、
うん、
こう、数えてみると20人ぐらいしか人が座っていないっていう。
ああ。
まあ、プレミアタイムなのでっていう。
早い時間だときついですね。
うん。ね、だって、空いてるうちにいろいろと 見ておきたいっていうのがあるから、そこに泊まって見てるっていうのは、プレミアで、報道じゃなくてプレミアで入った人はね、
はい、
見るかもしれないですけどっていう感じだなぁと思っては見てましたけどね。
はい。
だからどこも、ああいう、なんだ、セミナー的な感じのものを、大手はやってましたけど、どこもやっぱり閑散とした感じではありましたよね、その時間帯は。はい、
うん、
でも午後になったらもう満席みたいなところ
、そう、どこも人あふれ出し、あふれ返ってました。
うん、
はい、
やってましたね。
ミンパスで、なんだっけ、10シリーズ、
うん、
はい、
あと E5 の、バラバラにしたやつがあって、
あ、それ開けてないね。
うん、あ、僕は後で開けますけど、うん、これが結構僕は見応えがあって、
うん、
こういうのなんて言うんですか、分解モデル、
うんうん、
はい、
各パーツごとにしてこんな風になってますよっていうのが出てましたね。
これがなんて言うんでしょう、マグネシウム合金なのかな、ボディの
ね、
うん、モールドしたやつの迫力がすごいありましたね。なんかなんだっけ、ターミネーター風な、うん、ゴツゴツした感じが、
うん、
持って、あとでね、ソニーに寄ったんですけど、ソニーにもやっぱり分解モデル置いてあって、
うん、
その差にすごいびっくりして、
うん、
したんですけどね、やっぱり。
でオリンパスのやつは、これ E5 を使ってたんですかね、うん、虫先生。
ああ、
うんですね。はい。そうですね。使ってると思いますね。
なんか、デモビデオ流れてますけど、ジャバジャバ濡らしてましたよね。
はい、なんか、すごい、あれ、E1 の頃から、耐防水とか、防塵防滴は異常、
異常
なレベルなんで、
はい、
あれはもう、独断上ですね。本当に、うん、なんだ、波しぶき食らっても平気とか、だから波しぶきっていうか波を食らって平気っていうのはあんまないですよね。
なんか雨濡れてるとかそんなんじゃなくて、思いっきりカバンとこでジャバジャバ濡らして撮ってたので、これ平気なのみたいな、ちょっとびっくり。
そうですね。まあ、オリンパスはいろいろ触ってもらえるっていうブースの作りになっていて、
うん、
ね、各テーブルに。お姉さんがいたんですけど、
うん、
ちょっとお姉さんに聞くのは難しい質問があるかね、ありそうだなとか、
うん、
まあ、ちょっと思ったんですが、一応解説の人もちゃんと控えていて、
うん、
聞きたいことがあればちゃんと答えてもらいますという感じでした。
うん、
なんかね、E ペンシリーズのレンズのリングに、こうレンズを持っていかれないように、
うん、
こう巻いてあるんですよね、
まあ、あ、はい、
首輪みたい
な、はいはい、
なんかそれのおかげで、なんて言うんでしょうか、機能がね全部使えないんです。それを使おうと思った。あれ、これはどうなってるんですかって聞いたら、あ、すいません、ここにベルトを縛っちゃったんで、ここのスライドのロックが使えないんですよっていう、そういうお話もあって、初日ならではのなんていうんですか、そういう不具合っていうの。でもあのまま行くのかな、
行くでしょう、
ですよね、
うん、そんなにあれってどうなんだろう、
ね、いや、ちょっと分かんなかったんですよ、どういう意味か。レンズ繰り出せとか言って書いてある、
うん、あれだから、なんだろう、ロックみたいなのかかるんですよね、うん、確か。
はあ、
で、あれが、電源オンにして、レンズを回して。
うん、
ああ、振動ズーム。
そうそうそうそうそう、はい。
うん。
そこのなんかロックかなんかがもう
オープン。ああ、はい。
っていうぐらいのことなんじゃないかと。
あ、そうなんだ。あ、じゃあ、実際には関係ない。
うん。
なんか、液晶が映らなくなっちゃうんで、どうしたのびっくりしちゃいました。
はい、ここは、まあ、いくつかテーブルがあるんだけど、乗っかってるのは、
みんな同じ、はい。
ファイブと、みたいな、なんか、お決まりのパターンで、何セットかあるような感じだったんですけど、
はい、
で、まあ、メディアが入ってなくて、ちょっと、あれかなと思ったら、
うん、
まあ、お持ち込みいただいたご自身のメディアさして試してくださいっていう思考だったみたいですね。
うん、そうですね。
うん、
結構そういうのありましたね、その、うん、メディア入ってないっていうのはね、
うんうん、
あのそういう意味ではちょっと準備不足というか知識が、あのデジタル世代に追いついてない、うん、何も用意してなかったのに、
うん、まあ、入ってるところも結構ありましたけどね、
あ、ありましたけどね、うん、
まあ、自分の持ってて
入れ替えてい
いよ持ち帰るっていうことがありやすいところが多いようですね、
はい、
うん、
で、まあ、ちょっとエプソンは何かいいのが、あ、こう新しいのかと思っていたのですが、うん、まあ、PX5、なんだっけ、
5V
というのが、山のよ、一山いくらみたいになって、
うん、
あれ、全部で20台近くあったような、ん、セミナー用というか、なんか、デモ用と、解説用と、あのね、こう、なんかセミナーもあるんですよ。セミナー用のブース作ってあって、
うんう
ん、あの
でもその割になんかあの説明員の人が少なくてですね、
そう
行けないんですよあれ、うん、でしかも突っ込んだ質問をしようとして、うん、なんかどうなってんのつって、うん、その辺はすいませんパネルの方でとか言われて、みたいな、なんかすごいしょんぼりだったんですけど私行ったら、
いや僕実は知り合いがいて、あの一人で10分以上線路し、世間話しちゃったんですけど、あのね、なんていうのかな、あの、基本的には素材変わってないみたいなことを言ってました。
なんかね。てか、まだ、そうですね、4000からはでもさすがに、
まあ、大きく変わって
るんじゃないかな。
その一つ前と比べると、まあでも、サンプル見れば確かには違いはあるなっていうのは分かったんですが、
うん、私はなんかまだしばらく5500で戦えるわって思ったんで、
うん、
そういう感じですね。
いや、まあ、そのサンプルに、あの、僕らが行った時は人物写真のサンプルがなくてデータが、風景写真ばっかり出てるんですよね。
うんうんうん、
でこれペンタックス645で撮ったやつなんですとか言ってたんだけど、え、人物ないのとか言って、
うん、
ちょっとあのいじめてきてしまいました。小関さんの行った時ありました？
壁パネルは風景のやつしか見た覚えがないな。どうだろう、あの、あんまり見なかったんですよ結局、目的とするものがあまりなかったんで、でインクカートリッジがでっかくなってるのとその辺の収納周りの動作だけ見せてもらって、それでふーんって言って帰っちゃったんで、あれなんですけどね。あのクリスピアに出力されてこんな世代が新しくなって変わりましたって言われてもね、ちょっと分かりにくいんですよねあれね、
うん、
あ、なんか見せ方とかいろいろ不満が多くてどうなのとか思って、
うん、
来ました。
はい、いや、なんか展示してある写真はもしかしたらピクトリコにあった写真の方が、写真っていうかね、
うん、
出力サンプルの方が綺麗だったように思う、うん、ちょっとそこら辺が、あの、まあそれはそれで面白い、面白い、はい、で、まあ、あの、いろいろ見たのですが、
うん、
若いところで行けばちっちゃなカメラ屋さんが面白かったのと、あと非常にバカでかいシグマのズームレンズで遊べたのが楽しかったのと、
はい、あとすごかったね、なんかモーターかなんか、ね、
はい、
かなり作動音がしてましたけど、
そうですね、
ズームリングもそうわーってなんかえらい音を立ってて、
はい、
1000ミリまで行ったんでしたっけ、
そうですね、1000
ミリ、ああ、なんだっけ、500で何かつけると1000になるんでしたっけ、
あ、これエクステンダーがついてたんだっけかな、うん、
テレコンついて1000
とかでかい方はエクステンダー、はい、そうですね、
うん、
うん、なんか自衛隊御用達みたいな感じ、
これ一体何撮るんですか
ね、いや、何撮るんでしょう本当にって感じです、うん、あとは、まあ、僕は、まあ、そんなところかな。あの、展示の方ではそんなところです。ハンスケさんは、あれも、速食機とか見て来られたんですか？
スパイダー。
これ、はい、
データ、
データから、
データからですね。はい、スパイダーも、まあ、でも、ちらっとしてもらって、 あのこれスノーさんもどこだっけ？
あ、僕はですね、X ライト。
X ライトか。
はい。
で、なんか要はつらーっとこうスライドさせて測れ測色できるみたいなのはこのスパイダーの方で僕も見させてもらって、うん、あ、こんな風にして測れるんだみたいなのは見たんですけど、この写真である三角形のところに。
はいはい。
色がついてるのと白で三角形で
な
ってますが、
はいはい、
これがこう測色この何枚目だ2494のこれをスライドさせていくと、はいはい、この画面上の三角の部分に対応する色がピラピラピラってなるんですが、はい、あのね、つらつらつらってやるパターンと一つ一つカチッカチッって測らせていくパターンと両方できるらしいんですけど、
はいはい、
そのつらーってやるときに、まあでもだからいい加減にやってたのかもしれないですけど、
はい、
なんか違うとこの色が入ってたりするん
ですよ。ああ、
ね、まあでも、うん、マクベスのあれでもあるんですけどね、あの X ライトのやつでも、
うん、
やっぱちょっとコツがあるんですよ、あの連続で拾わせるのって。
ああ、なるほどね。
うん、速度遅い、早かったり遅かったりするとかもあるし。
うん、
はい。
ちなみに私はこのスパイダー3プリントの、うん、あの一つ一つ押すタイプのやつを一応持ってはいますが、
うん、
辛いです。
辛いね。
いやでも200パチ手で入力するの結構手がだるい
っ
すよ。
ああ、そうか、やっぱじゃあつらつらってやるのはいいんだ。
だいぶ時間が出ますね。
あの X ライトの方がちょっとパッチ数は少ないみたいですね。
うん、
でね、X ライト2回、大雑把に1回読み込ませて、
うん、
その中からの色域を計算して、
はい、
で、
ああ、カラムンチですね、それ。
もう1回やるっていうのがあって、なんか、
データカラーは、そうですね、データカラーはすごい死ぬほどパッチ読ませることができるんですよ。あの、何パターンか持ってて、大中小みたいな感じで、一番細かいやつ500パッチとかあって、割と重労働です。
なんかモニターの方を測るのは3、あ、じゃない、モニター測る機械は結局一緒らしいんですが、ついてくるソフトウェアが、3種類あって、
うん、そうですね、
で
結構いろいろスパイダーは制限かかるんで、
あ、そうなんだ。
あのソフトウェアによってだいぶも、あの、ものが違います。
うんうんうん、エントリーモデルとプロと一番上がエリートだったかな、一番下が何だったっけかな、はい、名前忘れちゃったな。まあ3種類あって、その測る機械自体はみんな中身は一緒だって言ってました。
うん、
で、一番安価なエントリーモデルはダメらしいんですけど、プロを買えばその上のエリートにもアップグレードができるらしいですね。
うん、
なので、まあ、どうせ買うんであれば真ん中のプロから買っておいた方が、まあ、先々。アップグレードするんだったらっていう。
そうですね。なんかね、あとライティングや、あの、ライセンス絡みが結構違った気がするんで。
あ、そうなの、
バージョンによって。なんか、うん、そこいらはチェックした方がいいかもしれないですね。
うん。で、まあ中身は一緒らしいんですが、このモニターに貼り付けてるこの機械がですね、一番上のやつはなんかメッキ処理されててピカピカでかっこいいんですが、その下になるとちょっと何の処理もされてないプラスチックでちょっとチャッチー感じがしたので、
うん、
俺一番高いのがいいなって言って見た目だけどね。
見た目だけ
で、プリントの方を測る機械、あのモニターの方と、うん、そのプリントしたものを測る方とセットになって、なんかあるらしいですが、いくらかお安くなってセット価格みたいなのもあるのでぜひみたいなことでおすすめされましたね。うん、それがセットで何万だったかな、 10何万かだったかな、ちょっとこれは値段忘れちゃったので、
うん、
まあ、なんかの機会にちゃんと調べてご紹介したいと思いますが、セットだといくらか安くてお買い得ですよというものもあるそうです。これだとなんかアルミのアタッシュケースに入ってそれっぽい感じなので、これはこれでいいかなと。 という感じでございましたが、はい、あとね、
はい、
見たのは、まあ、その周りに大手がぐるっと取り囲んで真ん中の島がちっちゃいブースがいっぱいいろいろ入っていたんですけど、ちっちゃいとこだとちっちゃいカメラギズモンっていうのかな、これ
ちゃんと、はいはい、ギズモン、
非常に小さな、デジカメがありまして、まあトイカメラのデジカメ版みたいなものなんですが、うん、今回背面液晶もちゃんとついたよということで、うん、新製品
はい、
出てましたね。これちょっと俺欲しいと思って1000何ぼかだったんですよね、
はい、うん、9000いくらぐらいですかね。1万円しなかった、
1万円弱みたいな感じの、これどれぐらいって言ったらいいんでしょうね、名刺よりちっちゃい感じですよね。
うん、なんて言ってしか CF カードよりはでかいけど、
うん、
うん、
名刺よりはちっちゃい。
そう、そんな感じですね。
なんかあのレンズ交換っていうよりはなんかもげて
そろ
っていう感じの。
そうですね、レンズの周りにも、金属のリングがついていて、マグネットで貼り付くコンバージョンレンズって言えばいいんでしょうかね、
はい、
魚眼だったり望遠だったり、が付け替えられるって言うんですが、このマグネットで付いてるからちょっとした時にポロンって落ちちゃうんだよね。
すぐなくしそうな感じがする
。なんだ、携帯電話用とかで、マグネットマウントのコンバージョンレンズとか売ってますけど、うん、要はそれですよね。
うん、ですですです。
そのメーカーなのかなって感じで。
うん、だから、もともと iPhone とかで、この2481と映してきてますが、iPhone とかにつける魚眼とか、テレコンとかを販売していた会社さんだと思うんですよね。同じブースだったので、そこで行っていたちっちゃいちびちびカメラ、これはちょっと、まあ、1万円がどうかなっていう感じはするんだけど、ちょっとお金に余裕があったらおもちゃに一つ欲しいなと、
はい、
ちょっと可愛い感じがしてね、
ですね、
かなと思って見ておりました。
はい、でまあちょっと語り尽くせない部分もあるのですが、うん、とりあえずちょっと小関さんの方のお話も、
うん、はい、
はい、伺いたいと思いますけど、主にどの辺を見てこられる、
キャノンとニコンとオリンパスと富士は見てません。
はい。
X100 がね、30分行列とかでもう近寄る気にもなんなくて。
X100 ってなんだっけ？
ファインピックスの、新しいやつ。
高級版。手袋して見せて。
はいはいはいはい。
僕らの時でも結構いたんですよね。そ
うピークが1時間とかだったみたいですけどね。
じゃあ。
でももう並んでまで見たくね、まあそのうちカメラ本体に関してはね、発売まで待つなりなんなりするとショールームとか量販で触れるから、うん、別に今触んなくてもいいよなみたいな感じで、用品とかそっち重点的に、うん、あとはこういうイベントじゃないと話聞けなさそうな会社のところ行って聞くっていう、
うんうんうん、
そういうのを重点で回っておりました、
うん、
で写真だって貼ってですね、
うん
うん、そうですね、面白かったのは、面白かったっていうか、まあ、割と全体的に普通に楽しんじゃったんですよね、
うん
うん、なんかわーとか言って、あんまり難しいこと考えて見てたんですけど、
うん、
エプソンもそうなんですけど、あ、そう、これね、スノーさん向けに非常に面白かったものっていうのが一つだけあって、
は
い、富士フィルムが、アルバム出してたんですけどね。
はい。
で、これが、どこだっけ？あ、どこで？
富士フィルム見たくない？
この写真。今、話しながらなんで、これ後でどっかに転載して見なきゃいけないんですけど、SD カードケースなんですよ。
うんうんうん、
SD カードをしまってアルバムに入れようっていう商品なんですけれど、これスライドフィルムの アルバムをそのまま流用とか入るらしいんですよ。
そうだ、
お見事。
SD カードのなんでこれにしまうケースの方にはそのアルバムに適用させるためにちょっと耳生えたりとかしてるんですけど、
うんうん、
そのスライドをしまうケースだとか引きあのなんだボックスケースだとかアルバムケースっていうのは本当に うん、スライドフィルムのやつそっくりそのまま流用して、
うん、
同じ商品作ったんですよってすごい笑顔で言われて
これは何その1枚目のこのクリアなものに
SD を入れてその後にアルバムなり箱に入れるっていう要はあれなんですよ鑑識とかああいうところで今記録したらそのまま上書きできない SD カードっていうのはある
そうなんだそうな
のでそういうのをアルバムにしてやっぱり保存しないと保存して整理しなきゃいけないんで需要があってその観光庁とか主に警察とか、でそれで出したっ
ていう、うん、いや謎の人じゃん SD カードをこんなにいっぱい保存する人ってあんまりいないよねとか思ってみたんだ
けど、まあ、今1枚容量大きいですしね、
うん、安くはな
ってよくこんなもの気がつきましたね
いやなんかどっかで見たアルバムをなんかでっかく展示してんなとか思ってよく見たらなんかこれスライドですよ
ねスライドですねそうだよねあ、まあ、金型があるからそのまま使えるんだ
すごい
あでもちって、はい、でもこのなんかへこみは今までのにあったっけこんなへこみ真ん中に
そうですね入れるときになんか隙間ぽいのが、隙間っていうかスリット入れてっていうのがありましたよね。あとですね、あと個人的に興味持ったのは、プラステックっていう、台湾のスキャナーメーカーがあるんですけど、
はい、
そこが未だにフィルムスキャナー作ってるんですね、細々と。
うんうんう
ん、で、今もうニコンもコニカミノルタもやめちゃってて、うん、で国産のフィルムスキャナーっていうとフラットベッド系しかないんですけど、
うん、
ここはちゃんとフィルムスキャナーを作ってるんですよ、
うん、
でそこがまだ試作段階って言ってるんですけど製品化するかどうかも分かんないっていうレベルで、
うん、
とはいえ中盤対応のやつを持ってきててですね、
うん、すごい
でこれは今現行で出てるそのプラステックの 35mm 用のフィルムスキャナーもハイエンドで 5,6 万ぐらいで買えるんですね、
うん、はい。
ってことは中盤いけるやつもそんな無茶な値段で出ないんじゃないかと思って、
うん、
はい。で、うん、期待しています。これ出てくれるとちょっと嬉しいなみたいな感じ、
うんうん。
で、用品関係ですとね、あとは、面白かったな。そうですね、女子向け製品っていうのがめちゃめちゃ増えたなっていう。
そ
う
ですね、増えたんだよね。
うん。
は、あります。
あります。
カメラバッグにしても、なんか、すごい、これどう見てもカメラバッグに見えないだろうみたいな、そういう。
うん、もう確実にそういうコーナーを作ってたとこありますもんね、
うんうん、
でとても展示会とは思えない空間がうわ面白いとか思ってたんです
ね。そうなんですよね。
あとはなんかストラップ関係がやっぱり前に比べてすごい選択肢増えてて、
うん、
まあ、本革だったりなんだ凝ったオリジナルだったり、
うんうん、
っていうんで昔ながらのカメラメーカーの入った黒いやつっていうだけじゃなくてすごい選べるものが増えたなっていう、
うん
う
ん、
そういうのを印象受けましたね。あと以前ここで話しましたかね、逆さまにつけるショルダーストラップって三脚穴に金具を引いて
聞いたことがあるような
っていうそういうのでもやってる持ち込んでるメーカーさんが、
うん、
新しくコンパクトデジカメ用 の、
うん
うん、ケース速射性のケースっていうのを作ってそれがねちょっと私に局地的にストライク だったんですね、うん、はい、要はあの首から下げるポーチ型の、
うんうんうん、
まあコンパクトデジカメのケースっていう感じなんですけど、うん、その首からなんだ逆さまにつけるストラップが、ね、というかね、なんだな、俺なんて説明したらいいんでしょうね。
よくるカメラの下に、
三脚穴に金具つけて、
っていうことよね。
で、その滑りで、滑ってこう、すぐ構えられる仕様のストラップを、その、カメラポーチと組み合わせた製品。
うん、あ、ここ滑るんだ。
滑って、なおかつ、しまえるんですよ、そのまま。
スポンの横に。
うんうん、
で、
あ、面白いね。
しまった写真とかも撮ってきたんですけど。う
んうん、ああ、あ、これ面白いわ。うん、
これ、寸法的になんだか小型のミラーレスだとちょっと苦しいのかな。高級コンパクトデジカメ系とか、
うんうん、
ああいうのになるんだしょうけど。これは、ちょうど私がぴったり持っているというか、ついこの間から使っているデジカメと同じものがだし、ちょうど寸法をぴったりに作られていてですね、これは狙われてますねっていう感じで言いました。ちなみにお値段は6000円前後ぐらいで出るんじゃないかって、ちょっと高いんですけど、まあ向こうの値段も40ドル近辺みたいなんで、
うん、
そんなもんなんかなとか思いながら、
うん、いや、これの一眼版が欲しいね。
一眼版は大々的になんかデモやってましたね。
あ、そうなんだ。あるんだ。
うん、大きいやつだとなんか70-200とかつけて、発着座につけてなんか首から振り回して、あれ本当に大丈夫なのかなと思って、けど、なんでしょうね。
うん。
まあそんな感じで割と本当にもう写真用品、
うん、
はい、関係中心だけで見ていてですね。
うん。
うん、で見てたら結構なんだかんだで1時に入場して終了間際ぐらいまで、
うん、
きっちり回ってしまったので、
うん、
疲れました。
お疲れ様です。
少し、
はい、いや、小関さんにはキャンペーンガールさんを撮ってきてくださいってお願いしちゃった。
あ、申
し訳ない。
うん、スキャン牙だと撮れないっていうのがよく分かりました。
いや、結構ちゃんと写っている
。何かどうすか、ちょっと撮らせてくださいみたいな感じでやってきた。
あ、そうなんだ。え、ちゃんと声かけて撮ってきます。
やっぱり正面顔欲しいじゃないですか。そう言われたら。
いや、ありがとうございます。
で、頑張ったんですけど、まあ、コンパクトデジカメ1台で全部やろうとするのは、ちょっとまあ、無理があるなと。
うん、
思いました。はい、皆様がごつい機材持ってくるのは、あ、これわけあるわ、と思って、変な意味で納得して。
いっぱい多分ね。
いや、うん。僕も、なんて言うんでしょう、ちょっと、あ、こうやって撮らないとダメなのかなと思ったんですけど、自分が、どうなるか、心理的にどうなるかわかんないので、ちょっと遠慮したんですけど、なんか突然仕事モードに入ったらどうしようとか思って。なんか、まあ、あれ、なんて言うんでしょうね、ほら、撮影ってシューティングって言うじゃないですか。
うん、
まあ、ある意味で、なんか、男の、基本的な、モードなのかもしれないんですけれども、
うん、
それにしてもみんな一生懸命撮ってるなと思って、
うん、
面白かったですね。でもあれは正しい写真のショーっていうか、カメラショーの正しい姿って言ったら、
うん、なんか案外撮ってる人多くなかった気がするけど、うん、どうなんでしょうね。有明の時より減ってるのか、もしくはその、
うん、
なんだ、人だかりのできるオリンパスだとか、そのキャノン、ニコン、はいはい、あのあたりにはいっぱいいたのかもしれないんで、はい、私が見てないだけっていうのは、
いや、僕らの時は結構あり
ました。ね、
はい。まあ、あとは、そうですね、実は僕、すごくお台場っていう、
ああ、はい。
あれに、結構期待をしていたんですけど、
うんうん、
まあ、もちろんすごく面白いのもあったんですが、なんかえーっていうのがちらほらあって、うん、そっちのパワーになっちゃう、あの他のいい写真の印象が吹っ飛んでしまったっていうのがすごく残念だったのと、うん、あのなんか流行りがあるんだなっていうのを思いましたね。まあ当然流行りあって当たり前なんですけど、そのすごく淡い感じの、
既視感がある写真多かったですね、すごくね、
うん、何感
既視感、あのどこかで見たような
写真
っていうのが、はい、こう繰り返し見せられている感っていうのが強くて、うんでもう完全にあれは流行りというか、うん、そういうのは絶対あるんですけど、うん、
あそうまああのまあ見せ方が、非常に稚拙でちょっと辛いっていうなんかもう写真グニャグニャとか、うん、あのインクジェットプリンターの出力で筋が入ってますとか、うん、そういうのにどうしても目にがいってしまうっていう嫌な性格なんですが、うん、ただじゃあいいのはどのくらいいいんだって言った時にすごくいいってこうググッとくるやつがやっぱりなかなか目には入ってこないのがちょっとっていう、
うんうん、
まああとそのなんていうの主催者側っていうかそのディレクションはやっぱりある程度必要なのかなって、
あの基本的にあれはなんかないんですか、抽選お金払って抽選でしたっけ、
うんうん、ですね、
うん。なんで、まあ割と出したい欲さえあれば出ちゃう、出せちゃうっていう面があるんで、本当にどうし、それはもうしょうがない部分はあるんですけど、
うん、でもまあ、先着なのかね、あれ。
先着なんですかね。なんか割と誰でも出せる。
っていうのは出せるはずですよね。
っていうのはありません。
うんうん、お金払えば出せる。イメージですけどね。でもやっぱりあのツイッターとか見ててもやっぱり現場に行かれた写真家さんなんかの何人かのツイートを見るとやっぱり審査やっぱりいるかもねみたいな書かれてる方は結構何人かいらっしゃいましたね。
ああ。
審査なりディレクションなりっていうのは必要かもねって書いて。
はい。最低その展示の仕方ぐらい教えてあげないよっていう感じはしましたね、
うん、まあでもね出してる人たちは多分すごい達成感とかまあ満足感はあるんだろうなとは思うんであんまりいろいろ言う気にはならんのんですけど、だから見る側としては辛いっていうのはもう本当に避けようがなくて、
うん
でまあ、あれは何なんだろうなとか思いながら、まあ、結局、ね、なんだ最初から見始めて後半、うん、飛び飛びで割と挫折し気味に、うん、退場したんです
まあチャラッとでいいから見といて
何点か本当にこう本腰入れた作品出してる人とかもいるんですけど、うん、埋まっちゃうんですねそれがね。
そうそう、いややっぱり、うん、
他のやつに、
うん、そうなんです、
だからなんか、うん、まあ仕掛けをした人とそのそれに乗っかってお金払って出してる人、
うん、
というにとっては幸せなんだけれど全体的に見るとあんまり幸せになってる人がいないんじゃないかっていう、
うん、
でもああいうのってどうしたらいいのかなーなんていうのはあるんですけどね、
うん、
まあ、ああいうカメラ展示以外に写真を見せればっていうのは絶対あった方がいいと思うし、で実際高校生の展示とかねいろいろ出してるし、あとはなんだ APA、うん、あの商業、はいはい、あれ商業写真課長会でしたっけ、
ね、
広告写真、
はい
でしたっけ、
アドバタイジングの A は
展示とか割とこうあちこちで意欲的な写真展やってたりしてて、すごいそうなんだ、全体でその写真のイベントとして盛り上げようとしている雰囲気もあって良いとは思うので、
うん、
何が足んないんでしょうねあれね。
ああ、やっぱりディレクションの問題、
うん、多分あとはそのあれですかね、写真を出す場 っていうところで多分その止まっちゃってて、どういう写真を見せる場にしたいっていうのがそのコンセプト明示されてないっていうのは、
うん、
まあ、誰でも出せる反面なんか見る側が辛くなるっていう、
それがね、うん、まあその見る側が辛いかどうかっていうのは結構僕たちっていうか僕とか小関さんだと見るが辛いんだけど、うん、普通に一生懸命見てアンケートに書いてる人いませんでした？
あ、いた。なんか壁にいろいろ貼ってる人とかね、
画面
に貼ってる人とかね。
ああ、そうかと思って、もしかしたら僕はこメインスタンていうの外れてんのかってちょっと不安になりました。なんで世間一般から外れてるのか、もしかしてなんていうの、食通ぶった変なやつになりつつあるのか、ちょっと不安になったんですけど。まあ一生懸命書いてる人はやっぱりそれなりにそこから何かを選んで、
うん、
こう感じてるんだなっていう、うん、そういう意味ではすごい体力とか思ったんですけど、
うんうん、
でも女性が目についたんですよね、そういう、なんかちゃんと真面目にやってる人。
あ、そういえば、スノーさんって1万人の写真展って見に行ったことあります？
あ、いや、ないんですけれども。
はい、あれも結構いい勝負なんじゃないのかな、はい、そういう、なんかこう、見る側に体力と気力を要求させるタイプという意味では。
1万人ですからね。
うん、
まあ、あれは、その参加してるっていう、その、なんて言うんでしょう、ツイッターとか、なんていうの、ああいうのに近い感覚、
うん、
2チャンネルとか、そういうのに近い感覚なのか、なぁとか、
うん、
どうなんですよ。僕、一種のかばしらじゃないかって思うんですけど、かばしらって、こう、暖かい日に蚊がいっぱい、かばしらが立つっていうじゃないですか。
うんうん
うん、あれに近いものが感じてしまうんですが、とりあえずみんなで寄ると何かいいことがある。でもかばしらの場合は実際にそこ繁殖が起こるんですけれども、
うん、
まあそういうものがこう活気を与えるために必要とされているのかとか、ちょっと思ったんですけど。
そこにお金が動いてるわけじゃないですか。
あ、まあそうですね。
うん、なんかそこら辺がね、いや、だから逆に高校生の甲子園、
ああ、はい。
ああいう方のコンセプトの方がいいような気はするんだけどね。うん、まあそこでふるいにかかるわけだし、
うん
うん、だけど、こう、敷居としては、とりあえずそこにチャレンジしようっていう部分では、ね、
うん、間違いない。多分ね、なんかこう、ああいうのに感じる苛立ちっていうのは、そのなんか、お金出して、場を提供します。みんなで楽しみましょう。で、お金を払います。で、お金出してだ、出して、まあ一見幸せに見えるんだけど、そこから先っていうのが全然提示されてない。で、その仕掛けてお金集めた人優勝みたいな感じで、なんかね、そういう、そこから先もっとなんか写真面白いのに、なんかそういうの全然こう提示することもなく、そこで完結しちゃってるのは本当になんか、一見確かにね、その、ああいう場で写真を見せることができますっていうのは、いいことのように見えるんですけど、なんかその、見せたいっていう気持ちをその場で消費し尽くしちゃうっていう感じはちょっとやっぱりありますよね。そこでそのいっぱいこう底辺を広げて、その底辺の人たちから全部その一瞬の写真に対する気持ちを全部吸い取ったらそれでいいのかって言ったら、それはそこから先何も残らないわけで、なんか焼き旗っぽい感じみたいな。
そんな感じのイメージかな。
なんか収穫して逃げるとか、なんか上場してどうのこうのとかそういうじゃないですけど、なんかね、そういうスッキリしない感っていうのはやっぱりあるんですよ。
まあそうですかね。
はい、持続しないよなと思って。
どうなんですよ。去年やった人は今年もエントリーしたんですかね。そこら辺が。
うん、うん。
効果がある、あるんならいいんですけれど、まあ、
なんか誰か、もうあのみんなが幸せになる形になればいいなぁとは思うんですけれど、今の状況だと、なんかそういうのがいまいち見えてこないので、
うん、なんか悪い言い方すると、バナー広告の
日
本一的な感じもしなくもないよね。お金払って、なんかある、まあ、最低限の基準だけクリアしてたら、まあ、何でも出てくるよっていう場所を単純に買ってるっていう感覚に見えちゃったのかな、なんか、なんか玉石混合でいいものを見つけて、それを楽しめばって言われてもっていう感じがするよ、ね、
そうですね、あれからこう、やる、あれからいいものを見つけようと思ったら相当な体力っていうか使命感のようなものが必要になってくるので、
でも決してね、ひどいのばっかりだったわけじゃないんだけどっていうところなんだけど、なんか、あ、これいいなっていうのも正直あったけど、それを楽しんでられないというか、下手したら見つけられないでスルーしてたかもみたいなのがあるしねっていう、なんともちょっと腑に落ちないというか、
はい、
こう去年も僕はそれ思ったんです
よ。あ、そうだ、
うん、だ、はい、去年の方が時間かけてあれは見たんですけど、あ、やっぱり甲子園の方の方が良かったかなっていう感じはしましたね、
うんうん、まああの、まあ、甲子園もそうだけどね、お台場にも一応学生スペースってあって、うん、やっぱりなんか先生の手の入っているところの方が安心して見れるっていうか、そういうのはあるので、まあ、先生としてはちょっとホッとするんですけれども、そんなもんいらないっていう、そういう時代も、うん、そういうし、なんていうの、ディレクションとかね、そんなのいらないっていう時代ももしかして来るのかもし、うん、れないっていう、そんな気もちらっとしました。はい。
はい。
はい。まあ、あと、
あとね、ちょっとね、小関さんとの、
はい、
ありますか、見てて気になったのが、はい、ゴリラポットモード機なの、これ。ゴリラポットの新しいのじゃないの、マグモットの足が。
どうなんだろう、あれ、メーカー名とかちゃんとチェックしてないんですけど、派生商品、なのかなとか思ってあんまりチェックしなかったんですよ。
これ磁石のと吸盤のがあるの？
足がね、交換式になってて、
あ、交換
式、磁石足と吸盤足が取り替えられるっていう、うん、
あ、でもこのジョイントの部分ゴリラポットとはまた違う感じかもね。
かなりいかつい感じしてね、もともとはなんだあれ、中国かどっかの三脚メーカーの商品っぽかったんですけど、うん、ああいうゴリラというか、あの、蛇腹ってんじゃないの、なんであれ、ボールジョイントでうにゃうにゃするやつ、三脚って結構派生商品というかね、似たようなの出てるんで、純正かどうかはわかんないんですけど、うん、ただなんか面白い展示。
しっかりついてました、これ。
かなり、あと自重がね、結構あるんで、
あ、そうなんだ。
使いどころは難しいですよね。そこら辺どうするのかなとか思いながら見ていました。
面白いな。あとこの iPhone がついてるスティック状の三脚。
iPhone 関係は何種かやっぱり出てましたね。あれは、ユーストリームとか、ああいうのも狙ってるんだと思うんですけど。あとあの、すっかり忘れてたんですけど、シグマブース行きまして、SD-1 触ってきました。
はい。
思ったよりちっちゃくて軽い、
うん、
で映ってる絵がなんか中盤のバックみたいな感じの改造の仕方なんで、
うん、
あれはまたあのいろんな意味で使うの大変なかそうな代物だなっていうのを、あの担当の人とちらっと話をしておりました、
うんうん、いやっていうかこれ僕らも触ったんだよね、
はい、
触ったけど、何が
プレビューが、なんかすげえ出るのに時間かかんだねっていうの、う
ん、いや、あれ、そもそも動くようになった割と最初のモデルっぽいんですよ。ベータ版ですらないみたいな。
うん、あ、そうなの？
え。
うん、
とりあえず動くようなのができたので持ってきましたみたいな、そのぐらいの、だからうっかりするとガラスケース入りっぱなしだったわけです。でそれをとりあえず動くんで持ってきましたどうすかってやってるのがシグマなんで、夏ぐらいにはどうにかなるかもしれないというお話でしたが、ただやっぱりデータ量大きくなるから書き込みはそんなに早くはないと思うんですよね。
てか
30
分までに何回も
3秒ぐらい
35ミリ系というかああいうのの身なりはしてるんですけど、中盤デジカメのつもりで使わないと被写面に合うと思います。レンズもすごい選ぶし、実際あのプリントしたサンプル出てるんですけど、あれシグマの中でもトップランクのレンズ使ってやっとこさ、なんかこう像に勝てるというか、いい勝負するみたいな感じの雰囲気はあったんで、なんかまああの腹くくって使う分には非常に楽しいとは思うんで、まああの DP の時と同じく、止めはしないけれど進めはしないそういうスタンスで見てお
りなるほどね、やっぱそういう感じなんだ、シグマ
はね、シグマのあの展示ブース全体のデザインはすごくかっこよかったですね、白くて広くて
前からあの白主体でデザイン仕事とかすごいなぁといつもいつも感心して見ております、今回あのコンパニオンさんというかあ の人たちも中に入って、なんかレンズ貸し出ししてついでにモデルになるみたいなのをやっていて、なんかこうなんかのお店みたいだなとか思いながら見てたんですけど割と賑やかにやってましたね、
はい、まあ番外編としては僕と半助さんは、駅弁を食べてきました。
売り切れてました。
ああ残念です
。ああそうなんだ。あ
れ動入りしたらもうないですね、さすがにね。
あそうだった
んだ。いやだって僕らの時まだプレミアだったから全然人が、
ね、そういうことか。
ちょっとあそこの席だって余裕で座れたしね。あのラウンジっていうか休憩どころは。
そうなんだ。そんな人気なんだ駅弁。
まあ駅弁は。あれなんじゃないですか、相変わらずブームなんじゃないでしょうか、という感じで駅弁は食べられた人はいらっしゃるんでしょうか、リスナーの方で、あとで写真はこれは写真を上げてちょっと自慢したいと思います、
誰だっけあれまた忘れちゃったやん、
はい、
あの女性の撮り鉄さん
が、はい、
プル
ーが、選んだっていうか
こともあるんですよね、
はい、
っていうのをやっておりました、
はい、そんな感じです。で、まあ最後ちょっとまとめ的に言えば、あの一番元気があったのはなんかカシオのブースだったような、ブースってことあのブースというかお金をかけているというかね、カシオそのものはちょっとあまり僕見るものなかったんですけど、なんか、展示の派手さというか、エクシリムのこうショーのとかの派手さにはやられてきましたし、
毎度毎度歌詞は派手ですね。
派手ですか。ああなるほど。
大体なんかこう応じかけをしてくるメーカーっていう印象があって、
入ってすぐだったら余計目立ったのか。
今回もなんかあのカメラボディを模したステージを作って、
やってましたね。
カメラのフレームが動くっていう、これ口で説明しても全然意味通じないですね
あのステージはそういうことだったの？
そうです、
あのフレームの
新しくその回転フレームみたいなデジタルカメラを出して、そのカメラボディを模したステージを作って、
そういうこと
だったの？他に動きますよって言ってなんかうにゃうにゃしてたんですよ、
あそういうことですよ
ね、はい、
全然分かってなかったわ
あとはあの、JCII ですよ。カメラ博物館のデジカメの展、デジカメの歴史の展示が非常に面白かった。
びっくりしました。
ね、はい、
クイックテイクがありまして、アップルのね、
はいはい、
デジカメのあれをツイッターであげたら、カレーにラッシーさんが、
はい、
小学校5年生の時のだって、若いとか思ったんですけど、まあびっくりしましたね。まあでもなんか、
うん、
僕が撮ったキャメディアの何番だっけな、1400だかなんかもありましたし、はい、懐かしいのがいっぱいありましたね。
そうですね、あのデジタルマビカじゃなくて本当の最初のマビカ、アナログマビカのソウルオリンピックっていう新聞として出てたんですけれども、いやなんて懐かしいとかいろいろ、ここら辺はおじさんにはたまらない感じがしますよ。な感じで。
ここは面白かったな
ぁ。はい。でしたね。まあなんか、カメラショーとかっていうのと、だいぶイメージは変わってはいたんですが、あと、まあプロフェッショナルフォトフェアとは、もう本当に、あの、時代も、その内容も変わってるんだなっていうの、浦島太郎状態だったのを改めて認識したのとですね、富士フィルムに行ってフィルムの展示はありますかって聞いたら、カメラの、フィルムのカメラの展示はありますっていう、
聞
き返されて。
あの蛇腹の中盤初めて触りました。
そうそうそう、あ、本当、
うん、すごい、まあ、シャッター音上品で、
はい、そうでしょう、うん、あれが欲しくな
りましたね、
うん、あの蛇腹の方はあの女の子というかいわゆる女子カメラさんに占領されて使えなかったんですけど、うん、55mm の、
うん、ワイドレンズ付きの方
ですね、は触ってすごく気に入っちゃったんですが、
うん、あのね、なんだっけ、プラベルマキナに、あの、治るかどうかわからないプラマキナに20万突っ込むんだから、新品であれ20万買った方がいいよなと思って。
え、あれ20万もすんの？
だいたいそのぐらいですね。
そんな高いの、まあ、あれ。
それは高いと思う。
高いですよ。だって、あの、作る人というか、絶対数作らない、作れないし、もともと中盤のあの辺のやつって十何万とかしてましたからね。
ま
さ
かね。
まあ、だから、
程度のいい、でも程度のいいマミヤ7とか、マミヤ6ってやっぱり高いもんね。
あ、そう。
マミヤ7でレンズついて新品で買おうとすると20万後半とかだったのかな、
うん、
で今でも中古で10万なんぼとかなるし、でその今一瞬上げたマキナっていうのはあのコンディションが悪くても15万は平気でするっていう恐ろしい代物で、しかも治るかどうかは微妙な部分もあるっていうやつなんで、それを考えると20万であれが買えるっていうのは割とあの富士としては頑張ってる、
そうですね、
そうなんだ、
あれですね、
富士でお宅にはまだ220サイズのフィルム出してるんだって失礼220切り替えがついていると出してますよってちょっとムッとされて答えられてしまった
、うん、あれで20万か、
まあまあでも多分それ使う人によってはそれぐらいそれなりの価値があれ出てくると思います、特に今の時代はね、という、まあ、まあ、いつもながら、やや長めになりましたけれども、うん、はい。
はい。
はい、楽しい。よかったですね、でも楽しくて。まあ、僕はちょっと、あの、お台場で慣れてきたんですけれども、それ以外も結構楽しめました。
まあ、なんて言うんだろう。ね、あの、去年とか見たとき、やっぱそのコンシューマー的な部分は強いですけど、まあ、いろいろなものをいっぺんに見れるという意味ではやっぱり、まあ、それなりには楽しめるかなという感じではありますよね、
うん、私ね実は今回行ってもう二度と行かないだろうっていう風なつもりで行ってたんですよ、
うん、
でもう二度と行かない理由を作るために見に行ったら案外面白くて、あ、しまったと思って、うん、まあ来年どうなるかわからないですけど、とりあえず保留、その行かないと決めたのは保留して、うん、見ました、はい、はい、
だから、ね、場所によってはまあいいやっていうのは正直あるにはありますけど、まあ、こうやって、ね、見てきたものを伝えていけるという部分 の目線で見てると結構面白いものがいろいろあるのかなって気もしますし、はい、まあ見てみてくださいという感じでございますね。はい、はい、ということで長くなりましたが、スノーさんのフォトスクラブルお届けしましたのはハスケと、
はい、スノーと小関と
中野でした。
はい、ではまた。